上杉ひさりの提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。今日からのシリーズ、今週からはですね、下津町下津にあります高林寺ご住職小島義秀さんがゲストです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いいお声されてらっしゃいますね。
あ、よろしくお願いします。
あ、ご住職の方、大体ね、声のよろしい方も結構いらっしゃるんですが、
はい、
小島さんの独特のなんかバスという感じのお声なんですが、
そうですね、
なんか関係あるんですか。
はい、まあ、合唱って言いますか、歌を歌っておりますので。
あ、合唱をやってらっしゃる関係で、はい、それはご自分がずっと若い頃から音楽に関わってらっしゃったということと関係あるんですか。
はい、中学校の時から、
うん、
ずっとこの年に至るまで、約30年です。
あ、もう30年間も合唱と関わりで、
はい、
中学時代は合唱部だったんですか。
そうです。
はい、それずっと中学、高校、大学と。
そうですね。
へえ、いわゆる大学の場合、グリークラブっていうのはあるんですが、特にお入りだったんですか。
音楽の学
校やってらっしゃって、ご住職なのに宗教関係の大学じゃなくて、
はい、
音楽大学にお住みになって。
そうなんです。その辺がちょっと変な話になるんですけれども。
へえ、なんでまたですね、ちょっとその辺お話伺うと長くなりそうなんですが、
はい、
現在高林寺のご住職で、
はい、
で音楽関係を30年間関わってらっしゃって、
はい、
でそういう方に、音楽の方に行かずにご住職やってらっしゃるって、これは何なんですか。
まあ、これはもうもちろん住職っていうのは、これはもう後継がしていただかないと申し訳ないな。
お寺の生まれなんで、はい、なるほど。
で、まあ、その後、ちゃんと1年間は、京都の方へ行って、やることは一応はしてくれるんですけれども。
勉強はかじってらっしゃることはかじってらっしゃるわけですね。はい、で、そのご住職の仕事もそうなんだけれども、まあ、中学時代からずっとやってらっしゃった音楽の世界からどうしても、抜け出せなくて。
そうですね。
その、指揮をされてらっしゃるそうなんですけれども、まあ、下津児童合唱団の代表兼指揮者というかですね、
はいはい、
この合唱団との関わり、今現在ですね、
はい、
下津の合唱団とのつながりといいますと、どういうことなんですか。
うん、いろんな、まあ、音楽の関係の団体が結構下津町の中にはあるんですけれども、
下津町はなかなか盛んな街です
よね。そうですね。
うん、
そんな中で、まあ、一つ言ったらコンサートしようっていうのがありまして。
おぉ、いつ頃の話で。
もう5年、4年、5年前ですか。
あ、つい最近ですか。
下津町にホールが、3年、4年前にできましたんですけれども。
それをきっかけに。
それの、前のイベントとして、作ろうということで、コンサートしようということで。で、その時に町内の、まあ、ピアノの先生方の生徒さんを集めて、合唱団作ってみた。で、それでまあコンサート一回開いて、
はいは
い、で、せっかくメンバー集まってるのに、そのまま解散してしまうのはもったいない。
もったいないで。
これがまあ大きなきっかけですね。
じゃあ、下津町内で高林寺のご住職っていうのは当然ね、もう何十年も音楽に関わってるっていうのは、かなり知られたことで、白羽の矢が立ったという。
いやいや、そういうのでもないんだけど。
ご住職は本職よりも音楽の方、
あ、それは言われますね。
熱心になってる。
それは言われます
ね。いやいや。いや、でも不思議なもんですよね。どうなんでしょう、僕の知る限りではね、この番組でも随分いろんなご住職にお話伺ってます。
はい。
ただ書道されるね、ご住職とか、まあ、ボランティア活動っていうのは当たり前といえば当たり前かもわかりませんが、いろいろユニークなご住職いらっしゃるんですが、合唱団の代表で指揮をされるご住職、お坊さんっていうのは珍しいですよね。
まあ、いらっしゃいますけれども、私の、うちの手話の中にもね、いらっしゃいますけれども、まあ、数は多くはないですね。
どうですか、やっぱり、本職のそのお仕事と比較してね、まあ、ある意味では別世界のような気もしないでもないんですけれども、その音楽をやってらっしゃることのメリットというか、
はい、
良さっていうのは随分おありですか。
そうですね。
うん、
いろんな年代の、いろんな、まあ、男性女性問わず子供も含めてですけれども、いろんな方々とお話しする機会があり、あるいは一緒になって一つのものを作っていくっていう、まあ、自分一人じゃ絶対できないことを、はいはい、みんなの力でやっていけるっていう、それはもう素晴らしいことですよね。
ご住職のお仕事だけですと、その当然檀家さんとかですね、交際の範囲っていうのはある意味では限られた世界ですよね。
そうですね。
ところが音楽、児童合唱団とか、それになりますと、また全く別のつながりってできてますよね。はい、
そうですね。
じゃあそういう良さってあるんですかね。
そうですね。
ああ、かなりあれですか。じゃあその今レギュラー的に皆さんと一緒にこう練習っていうのはされるんですか。
はい。
もうどのくらいの割で。
あ、ジョダカさんは、月3回です。
もっぱらどういう曲を演奏されるんですか。演奏っていうか歌われるんですか。うん、
まあ、児童楽団用って言いますか、子供用の合唱曲ありますし、
うん、
で、大人の曲の女性合唱ですけれども、
うん、
それを歌ってみたり、あるいはまあ、ポピュラーな曲のアレンジしたのを歌ったりとか、まあ、わりかし広い範囲で。
なるほどね。で、今現在は下津児童合唱団の代表兼指揮者なんですが、
はい、
下津屋の他のグループとかですね、
はい、
あるいは他の市の合唱団も教えてらっしゃるとか、そういうことあるんですか。かわいいかな。いや、例えばどういうあの合唱団を指導されてらっしゃるか、よろしかったらちょっと教えてください。
はい、合唱団は、和歌山市内ですけれども、まあ、私の宗派の方の鷺の森別院がありまして、
はい、
ね、鷺の森別院に、幼稚園が付属しておりますので、鷺の森幼稚園の PTA のコーラス、それとあとは鷺の森別院の中の、こちらの奥様方の、まあ、お母様方のコーラスがありますので、こちらと、あとは青林高校の OB の合唱団というのがありまして、
それは私聞いたことありますね。名前何でしたっけ。青林高校の
コールネーベルフレックというややこしい名前があるんですけれども。
コールネーベル。
はい。
ああ。じゃあ、あっちゃこっちゃ手出されてるって言い方は変ですけど。
ちょっとね。
ちょっとそれはご住職出しすぎじゃないですか。
そうですね。
うん。なんかに絞っていただかないと。下津の児童合唱団の皆さんがやきもち役とかそういうことありません。
あ、それは大丈夫ですね。
大丈夫ですか、うん。向こうの合唱団の方が熱心で。
いやいや、
それ小島先生、うちんとこちょっと丁寧に言ってんとちゃうかっていう。
まあ、うまい具合に年代が、子供から、それこそ、70代のおばあちゃんまで、幅の広い方々と一緒にいろんな合唱曲歌っていろんなことができるっていうことの楽しみっていうか楽しさがありますのでね。
それはご自身があれですね、やっぱり年齢の合唱団によってある年齢に教える曲とそれからかなり高齢の方に教える歌とかは当然違ってきますよね、はい、
そうですね、
うん、そういう差はつけてらっしゃる。
もちろん音域的に声の出せる幅もありますので、
うん、
子供の音域と大人の音域は違いますから。
なるほど。
でまたいろんな曲の中での、まあ、感じ方も違ってきますので、
うん、
そういう中での話としていろいろ大人の合唱団と子供の合唱団というのは違ってきます、
ね、そうですよね。でしかも美しいね女性の皆さんがいらっしゃるグループでしたらね、余計男と一緒は楽しいとか、それはまあここだけの話として、はい、またいろんな素敵な出会いもグループを通じてあるそうですから、来週はその辺の話を伺いますので、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
はい、レースン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町レースン北見へどうぞ。
今週からのシリーズは四季振るお墓さんです。下津町の高林寺ご住職小島義秀さんがゲストです。今日の話、名寸北見の提供でお送りいたしました。名寸北見の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは下津町下津にございます浄土真宗本願寺派高林寺ご住職です小島義秀さんがゲストです。今週2回目になります。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回いろいろな児童合唱団で今、指導されてらっしゃる指揮をされてらっしゃるお話を伺いました。随分たくさんのグループ指導されてるんで、
そうですね、
びっくりしたんですが、よくお時間ね、本職ももちろんお忙しいでしょうけども、はい、こういうお時間作るの大変じゃないですか。
あのまあ、あの練習の時間帯が午前中であったりとか、うん、夜間であったりとか、あちらこちらに分散してますので、
あ
昼間の時間帯っていうのが割と空いておりますんで、
ね、なるほど。
その辺が。
うまい具合に時間の組み合わせっていうのができてるわけですね。
そうですね。
どうでしょう、そのもう随分指導されてですね、音楽と関わって長いんですけれども、今までその音楽とか合唱団を通じてですね、さまざまな素敵なあのお仲間との出会いがあったと思うんですがね、
はい、
今週その辺のお話をぜひねお伺いしたいんですが、
はい、
ま
ああのいろんな年代の方とお会いできるっていうのを、この前お話したように思うん
ですけど、大体何歳から何歳ぐらいまで幅としては、
幅としては、小学校3年生ですから9歳。
9歳ぐらいから。
上は、あの、あまりお年を言うと悪いんですけれども、70代半ばぐらいまでの方が。
相当落差、開きがありますよね。
そうですね。
あ
まあ、その年代の方々の中でのことですので、うん、いろんな、あの、ことがたくさんあります。で、まあ、例えば演奏会開いた後で、まあ、感激の涙を流すこともありますし、で一生懸命やったねっていう部分の満足感っていうのが、あの得られることもありますし、でまあある意味では、一人一人の、どういったらいいかな、気分転換って言いますか、まあ普段できないことを大きな声でわーっと声を出してっていうストレス解消という部分もあるかもしれませんけど、まあそんな中で、まあやっぱり一番皆さんが感動して喜んでやったなっていうのはやっぱり演奏会じゃないかなと思うんですよね。
一生懸命それまでその練習に練習を重ねてね、
結構
練習自体はそれほど面白いもんではない
ということ
がありますよね。でその練習の結果として発表会があって、その発表で自分たちの思ってる以上にあれなんか出来がいいっていうことありますよね。
そうですね。あのやっぱり一つのステージの中で一つのことで集中しますから、
はい、
普段の練習の時はあの会場も普段の練習場所っていうことで、うん、意識があちこちで分散してしまうんですけれども、例えば和歌山の市民会館のステージで立った時点で客席とステージっていう限られた場所の中で、歌う方も指揮する方もそのことだけに集中しますので、
なるほど、
まあそれなりかそれ以上の力は出るんじゃないかなというふうに思うんですけれどね。
なるほど。私もあのクラシックからいろんなコンサートのですね、会場に直接行って生で演奏とか歌を聞いたことがあるんですが、よくこう出来がいいとね、観客の拍手も一層大きかったりしますよね。そうするとこう団員とですね、指揮者が終わった後、演奏終わった後、こうカーッときつく握手したりですね、固くですね、で抱き合ったりとか、いやそんなシーンをね何度も見かけたんですが、はい、そういうことはやはりあるんですか。
うん、まあ仲間内ですから、普段から一緒にわわ言いながら酒も飲み、遊びに行きというような仲間内ですからね、だからもうそんな時にはまあ握手はなあっていうのはやりますけれども、まあ抱き合ってまではね、
ないんですか、
なんか変に照れくさくてね、余計でもまあ気持ちの中ではやったなっていう、そういう印象はみんな持ってくれてるんです
ね。ご住職小島先生としてはですね、普段教えてるときなかなかこの子とかですね、この人はちょっと音楽的なセンスとしてもう一つでね、大変だなと苦労されただけれども、やっぱり当日になったらすごい出来が良かったとか、思った以上の能力を発揮してもう最高だったとかって、そんな記憶のある人っていうのはいらっしゃらない。
あ、やっぱりいらっしゃいますよ。まあ大人は本当は楽譜見なくて歌えればいいんですけれども、やっぱりだんだん記憶力の方が落ちてきますので、楽譜を見るんですけれども、
ね、
子供の場合は今度面白いんですけれども、楽譜を見ると余計ダメなんですよ。どうしても目線が下へ下がりますので、声が出ないんです。で、普段練習の時に下向いて、ボソボソボソボソ歌ってる子供さんがいらっしゃったんですけども、で、本番直前までなんか楽譜を覚えられなくって、歌詞も覚えられなくって、相当苦労したみたいなんですけども、で、本番は楽譜を全部取っ払いますので、で、ポッとその子の方を見ましたら、目線が上がってるんです。ほんなら、この子こんな素晴らしい声出たんかなっていうぐらいの声で、一生懸命歌ってくれてまして、まあ、子供の場合はそういう部分の、その本番、だから難しいんじゃなしに、本番だから、どうしたらいいんですかね、 追い詰められたんだけれども、うん、今まで積み重ねてきた部分があるので、うん、いざ楽譜を外したからって言うてビビるんではなくて、逆にいい方へ結果が出て、
なるほど、
素晴らしい声で歌ってくれたっていう経験はありますね。
そうですか、やはり小島さんとしてはそういう時っていうのはですね、教えがいがあったというか、やっぱり指導者として最高の喜びを感じる、そんな一瞬じゃないですか。
そうですね、あの、うん、練習中はやっぱり叱ることもありますし、
うん、
こちらがイライラすることもありますし、まあでも結果的にそこで一つの結論を子供たち自身が出してくれたっていうことで、やっぱり一番嬉しいですね。
なるほど。で、なんか私は特別合唱団もね、やったことも経験もあんまりないんですけれども、なんか旗から見てますと、ああいう集団の創作活動っていうのは、それぞれ一人一人の個性があって、パートがあって、
はい、
それが一つになってね、ある作品としてこう仕上がるね、素晴らしいみたいなのをいつも感じるんですが、
はい、
どうでしょう。
そうですね。
うん、
あの、ソロで一人一人歌うっていう、もちろんそれも素晴らしいんですけれども、10人、例えば、うん、まあ、20人の合唱団はちょっとしますね。で20分の1の声で歌ったら、1人しかならない、
はい。
けれども、その20人が1人、うん、一人一人の声を出してくれると20になる。20分の1と考えるか、
うん、
私は自分の声をこれだけ出しますって考えるかで、合唱団の全体のボリュームが全然違って
くる。違ってくるんですよね。やっぱりあの合唱団によってそれで同じような年齢層の合唱団でも、それぞれのグループの特色というか、
はい、
個性っていうのは終わりでしょう
ね。もちろんありますね。
ねそれだけまあやりがいがあるというか、教え方も逆に考えたら難しいのかもわかりませんけどもね。うん、これからもどうですか、ずっと続けられるご予定ですか。
そうですね、あのできる限り、体が持つか声が、声が潰れないうちには、
はい、
できればとは思ってはいるけれども、
本職の方もお忘れにならない程度で、
はい、
これからもぜひあのいろんなグループのねご指導を続けてください、
はい
はい。さあ来週なんですが、あの PT の会長もされてたということで、その辺の体験談を通じてですね、最近の子どもたちのお話などもしていただきます。
はい、
こちらどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、レイスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町レイスン北見へどうぞ。
今週のお客様、下津町下津にあります浄土真宗本願寺派法輪寺ご住職小島義秀さんです。今日の話、この番組は名寸北里の提供でお送りいたしました。